で、今後、もう、こういう話をすると、ちょっと、ポカンとする人もいると思うんですけど、本当の意味で幸運なやつが成功するんですよ。わかります？幸運ってどういうことだと思います？
幸運はついてるってことですよね。
ついてるついてるって言ったらいいですか？
それはまあ一部の人はそれでいいんじゃないですかね。
ついてるついてるって言ってるやつから死んでいきましたよね、でも。どうですか？
なんですかね、幸運ですか。
幸運。三浦さんにとって、あ、こいつ幸運だなって思うやつっています？友達は。
僕自分で自分のこと幸運だと思ってるんですけど、
おお、いいじゃないですか。
はい、
それなんでですか？
なんすかね、でも、なんかやりまくってると幸運になったって感じなんですけどね、なんか。
ああ、いろんな出会いがあって、い
そう
ろいろ
そう
なん
そうそう。
か歯車が回ってきたって感じですか？
ためらってる時に、こうやってるうちに、こう、なんですか、運が良くなってきたっていうか。
なんか、あまりこだわらなくなってきたんですか？
いや、とりあえずやってから決めようって感じになったって感じですね。
ああ、とらわれなくなったんですか？
そうですね、はい。
なるほど。そう、幸運な人間っていうのは何かって、別にその、ね、運が本当に良くて、何やってもラッキーセブンみたいな、そういうことじゃないですよ。だから適当に買った競馬の馬券が100万当たるとか、そういうことじゃなくて、自分のことを幸運な人間かどうかってことですね。思ってるかどうかってことで。じゃあ幸運な人間って思ってるやつはどういう人間かって言ったら、世の中の不条理とか偶然ってものを受け入れて、その前提で物事が考えられるんですよ。わかります？じゃあ逆に不幸なやつって不条理とか偶然ってものを受け入れてないんですよね。
すごくわかりますね、はい。
それ中学校の時の三浦さんどうでした？
もうかなり不条理に対して文句を言ってましたね。
で、その前提で考えないですよね。あいつらがバカだ、あいつらがダメだって言って、何もしないですよね、自分は。
いえ、もうタバコ吸って酒飲んでみたいな、
そうで
自
す
分
よね。それは
は。
中二病ですよね。現実と逃避してるだけじゃないですか。それを中二病って言うんですよ。自分のことはね、不幸とか思ってるやつはただの中二病ですから、だって、もうそれが前提ですから、どうしようもないじゃないですか。じゃあ死ねよって話じゃないですか。それが嫌なんだったら。
そうですね、前提ですもんね。
そう。だってもう変えようがないですよね。で、なんか変なね、風水とか開運とかやってるわけじゃないですか。
そうですね、
認めたらいいのにって思いますよね。認めた瞬間に幸運になれるんだから、だってその前提で考えられるってことは、その前提で解決方法が見えてくるってことですよね。
そうですね、
だノウハウ依存型の思考とかをしてる人、テンプレ型の人っていうのは、やっぱ偶然性を認められないんですよね。
なるほど、確かに。
要は、方程式があって、その通りにやればうまくいくんだっていう前提で考えちゃってる。
そうですね。
でもそんなことって世の中にありました？今ま
な
で
い。
生きてきて。
でも僕も昔そう思ってましたけど、なさすぎてもうないんだなってことを最近聞けるようになりまし
そう、そんな考えで言ったらね、絶望しかないんですよ。
たね。そうですね、本当に。
だってうまくいくと思ったことがうまくいったことなんてほとんどないわけじゃないですか。
ないですね。あったとしてもまぐれですよね、それは。
そうですよね。偶然ってものは絶対入ってるわけじゃないですか。だからそこですよね。だから偶然をバカにしてるんですよ。なんかお前は運が良かったからうまくいったんだろうとか、なんかそんなこと言いません？お前は運がいいんだよとか言いますよね、すぐに。
言います、言います。
なんかお前と俺は違うしみたいな、すぐ言うじゃないですか。
言いますね。
だからこれって有名な話で、松下幸之助さん、松下電器の、が、社員を面接するときに質問として、君はこれまで運がいい方でしたか、それとも運が悪い方でしたかって聞くらしいんですよ。聞いたらしいんですよね。そういう逸話があって。で、運が良かったですって言った人は、要はその偶然とか出会いとかをしっかり、なんていうの、まあ感謝してるっていうとすごい漠然ですけど、漠然とし
で
てま
も、
すけど、要は受け入れてるんですよね。で、いやいや、私は不幸でした。運が悪かったです。悪い方でしたっていうやつは、多分拒絶しちゃってるんですよ、そのいろんなものを。だって、なんていうのかな、例えば、それこそいじめっ子といじめられっ子、どっちが悪いかみたいなもんで、その、どっちも悪いわけじゃないですか。で、どっちも悪くないわけじゃないですか。なんていうか。
まあ、わかります。すごくわかります、それは。
で、それ、いじめられっ子の人たちっていうのは、どんどんどんどん運が悪い、運が悪いとかって思うわけじゃないですか。
そうですね。
でも、そのなんか、いじめっ子との出会いっていうものを受け入れて、じゃあ、なんかどうにかできないかなとか、って考えれたら、 仲良くなれるかもしれないし、
うん、
分からないですけどね、なんか変わるかもしれないじゃないですか。
放棄するから余計いじめられるんだよって思いました。
そうそうそう、どんどんどんどん自分の殻にこもるからどんどんいじめられるわけじゃないですか。
はい、
だそれはなんか運が悪いって思ってるからですよね。でこの、うん、本来この質問に意味はないわけですよ。運が悪かろうが良かろうがそれを前提ですから。
はいはい、
だって偶然ですからね、起こるか起こらないか分かんない。じゃあ僕がね怪我したのは運が悪いのかっていうのはそんなの分かんないじゃないですか。
はいはい、
だってもう怪我した前提で考えるしかないんだから。
はい、
もうね、起こったものを変えられないわけですからね。
はい、
だ不幸な人間っていうのは自分の殻に閉じこもって本当の意味でなんか外の世界とコミュニケーション取ろうと思ってないですよね。
あ、
で取ることができてないです実際に。
はい、
だから周りにも不幸なオーラを出してるし、
そうですね、
でも不幸なオーラを出して、コミュニケーション取れないですからね、殻にこもって。
はい、
もうなんかうつろな目をしてるやつに話しかけたくないじゃないですか。
ないんじゃないって言うかないですからね。
ですよね。
はい、
だからそうなるとまた周りから無視されるわけじゃないですか。
うん、
そうです。自分が閉じこもってるだけなのに、
はい、
なんか周りのやつが分かんないんだとかって言うじゃないですか。
そうですね。うん、
でどんどんどんどん狭くなってきて、
はい、
でどんどんどんどん人を拒絶するようになってきて何にもできなくなるんですよね。
はい、
でそれが進んでいくとそれこそだから引きこもりになるわけですよね。うん、で引きこもりになってくると今度ネットとかでなんか親物の対象みたいになってくるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
でそうなるともう完全に硬直化した人間になりますから、
うん、
だからそれはね自分とは違う文化をもう完全に拒絶してるんですよ。
はいはい、
いやいやお前らはバカだと、うん、世の中は悪いんだみたいな、
うん、
で自分だけのそのパーフェクトワールドに引きこもるわけじゃないですか。
はいはい、
パソコンの中とかね、
うん、
本の中とか、
はい、
あるいは死の世界とか、
うん、
に行っちゃうわけですよね。うん、
はいはい、そうですね、
家庭内暴力とかね、
うん、
家では王様みたいな。
そうですね、
パーフェクトワールドじゃないですか。
もうすごいですねそれは、半端じゃないですね。
うん、もうどうしようもないじゃないですか。
うん、
だからそういう意味でその被害者面するんだって話なんですよね。
うん、そうですね、
だってみんなそれが前提なんだから、みんな不条理の中生きてるんですよ。
はい、
それは前提なんで、なんかそれは良くも悪くもないし大げさに考えすぎる必要もないし、
うん、
当たり前のこととして認めなきゃいけないって話 で、
はい、はい、
でその上で他人としっかりコミュニケーション取っていこうってことを考えられたらビジネスになるしアイデア思い浮かぶはずなんですよ。
はい、
でグローバル化の話をずっとねこの音声シリーズで言ってるんですけど、これ複雑化ですから、複雑化っていうのはどうなるのかって、不完全性が拡大されてるんですよ。どんどんどんどん広がってるんですよ、不完全な部分が。だって複雑になればなるほど僕らにはもう認識できないですから。
はい、
どう思います？例えばその美しいものってシンプルなものじゃないですか、大体。
ああ、はいはい。そうですね。
例えば、なんでしょうね。模様とかも、繰り返しって多いじゃないですか。
はい。
同じ模様の繰り返し。
はい。
あれがシンプルじゃないですか、すごい。で、そうじゃなくなってるんですよね。もうなんか、シミはあるし、穴は開いてるし、黒い部分あるし茶色い部分あるし
汚いです
みたいな、汚くなってくるわけですが、
はい、
不完全じゃないですか、
はい、
僕らにとっては。
うん、
でもそれがどんどん拡大してるんですよね、グローバル化、はい、世界が広くなって複雑化してるってことは、
はい、
僕らにはもう全く何がどうなってどういう結果になってるのかわからないようなことが起きてるわけですよ。それ対局を見ればわかりますけど、はい、でも全てを把握すること
は
できないですよね。でそういうなんか偶然とか不完全な影響が強すぎても予測不可能なんで、だからそれを認めないことにはもう人とコミュニケーションも取れなくなってるんですよね。はい、興味も多様化してるわけですから、そもそもとしてあこいつらは俺とは違うんだって前提、いや完全な世界って自分と同じ人たちがいたら完全じゃないですか。
はいはい、
だって完全に分かり合えるわけですから、争いもないし戦争もないしみんな幸せじゃないですか。
はい、
だから何にも見出されないですけどね。でも全然違うじゃないですか。
うん、
だって完全に異文化の人が入ってくるわけですよ。
はい、
あのテレビ番組とかでありましたけどね、例えばアボリジニの人が東京来るみたいな番組とかもあるじゃないですか。
はいはいはい、
ああいうことがリアルにできるようになってくるわけじゃないですか。
はい、
草原に住んでた人が都会にやってくるみたいな。
すごいですね。
でライオンと戦ってた人がギャルと戦うとか、なんかそういうことがあるわけじゃないですか。
はいはいはい、
そういうことが実際起こるわけですよね。 でも完全に異文化コミュニケーションなわけですよ、
はい、
でそれがどんどんどんどん広がっていってるわけで、ってことは何かったら自分のことが幸運だって思えるその前提ですよね、
はい、
そういう前提があって人とじゃあコミュニケーション取ってみようって思えるやつじゃないとうまくいかないんですよね、
はいはい、
だから方程式があってそれをやったらコミュニケーションなんて必要なくて他人なんて自分の思い通りみたいな、
あ、
なんか自分勝手なやつがどんどん失敗していくし、
はい、
どんどん殻にこもっていくし次から次に死んでいくわけですよね、
はいはい、
結局そこの問題なんですよね、最あの一番元を正していけば、うん、で、
面白いですね、
そうそうそう、はい、でですよ、ソーシャル的な要素っていうものが必要だって言ったじゃないですか、それはだから偶然を味方につけるってことなんですよ、
はい、
で真に幸運な人間っていうのは偶然すらを味方につけることができるんですよね、
はい、
だそれっていうのはなんか捉え方一つですから、
うん、
なんか例えばナンパしてね振られたって思って、はい、あ俺は今日は運が悪いって思うやつもいるわけじゃないですか、
はいはい、
でも別に何も思わないやつもいるわけじゃないですか、
はいはい、
どっちが幸運ですか、
何も思わないやつですね、
うん、まあ、何も思わないって、なんかそこから学べるやつとか、
うん、
そこから学べたら一番いいと思いますね、
そうですね、うん、
で次に生かせたら次成功するかもしれないじゃないですか、
そうですね、
うん、何も考えないのはまた問題なんですけど、それはなんかポンコツになってくるどんどん
まあ確か同じような繰り返しですからね
学ばない人になっちゃうんで、
そうそう
そうそう、だから、はい、俺は不幸だって思ってるやつとポンコツになってるやつはダメで、
はい、
そこから何か学べるやつが幸運になるわけですよね、
はい、
だって学べたわけですから、
そうですね、
でじゃあ偶然を味方につける方法って何があるかって言ったら、まあ、すごい簡単なことなんですよ、一つ一つの偶然とか出会いをちゃんと受け入れてちゃんと真摯に真面目に対応することなんですよ、丁寧に、
はい
はい、例えば偶然って何があります、
偶然ですか、
うん、
なんですかね、僕はこの間ヒストリエっていう漫画をたまたま本で見つけたんですけど、
は
いはいはい、古本屋で読んだらめちゃくちゃ面白くて、
うん、岩木仁さん寄生獣とかのやつですよね、
はい、うん、あれ最近あったいい偶然でしたね、
おう、それはなんていうのかな、要は異世界との出会いだったわけですよね、
そうですね、
今まで読まなかった漫画だから、うん、どうです、異世界本屋行くじゃないですか、そこはもう異世界がいっぱいあるわけじゃないですか、そこには、
はい、
異世界しかないわけじゃないですか
そうですね、
自分の知ってる世界って多分 2,3 冊分ぐらいだと思うんですよ、その中の、
はい、
10万冊ぐらいある中の 2,3 冊だと思うんですよね、自分の知ってる世界って
はい、
で残り、ね、99万冊は知らない世界じゃないですか、
はい、
それをだからちゃんと受け入れて丁寧に対応するかどうかじゃないですか、
はい、
そしたら、あ、読んでみようかなって思って融合することができて自分の世界を広げられるかもしれないわけですよね、
はい、
で実際ね読んでみたら面白かったわけじゃないですか、
はい、
なんで読もうと思ったんですか、絵柄的にはあんまり読みたくなるような漫画ではないじゃないですか、
なんでなんですかね、なんかとそうなんですよね、
なんかこう新しいの読んでみようかなって意識があったんですか、
いや直感ですかね、なんか何も考えてなかったですけど、なんかでもこれだなと思ったんですよね、ちょっと高かったんですけど、ね、
それはなんか例えば中学生の頃だとどうでした、買ったと思います、
あ、買ってなかったと思いますもう絵で多分もうこの絵ダメみたいな感じ、
中学生の時はエロ本コーナーにしかいなかったですか
それは誰からの情報ですか、
わかんないですけどいや、そういうことかなと思って。
いや、中学生の頃は、あれです、ジャンプの間にエロ本を挟んで
買う。ああ、サンドイッチ概要するわけですね。そう、はい、そうじゃないですか。そんなもんですよね。はい、でまさかエロ本でもなんか SM の本とか買わないですよね。
ああ、そうですね、そう
です。巨乳とかしか買わないですよね。
そうそうそう。ロリコン巨乳あたりで。
みたいなね。そう、はい、なんか女子高生みたいなしか買わないですよね。
そうですね。
それってなんかもったいないじゃないですか。他にもいっぱいあるんですよ。人妻とか。
はいはい。
いっぱいあるじゃないですか。
そうですね。SM とか。
そうそうそうそう。ゲイとかね。ゲイ雑誌とかあるじゃないですか。
ゲイはきついです、ね。
でもちょっと見て今だったらどうです。ちょっと見てみたいと思います。
もう15年ぐらいしたら見てみたいく
なる。あ、本当ですか。全然今から本屋行ってもいいと思うんですけど。
まだちょっと厳しいですね。僕には。
なるほど、ね。でもだからその気持ちがあるかどうかですよね。問題は。
はいはい。
それだからそれがちゃんと受け入れて丁寧に対応してるかどうかってことじゃないですか。
はい。
だから全然受け入れてないやつは例えばオカマバーとか行かないんですよ。
ああ。
けしからんみたいな。
はい、は
い。いやいや気持ち悪いよみたいな。
はいはい。あ、もう確かにでもそうですね。
行かないじゃないですか。
うん。
どこにも行かないじゃないですか。
そうですね。どこにも行かない。
行きつけのバーみたいなとこしか行かないじゃないですか。
うん。そうですね。
それってもう完全に拒絶してますよね、偶然とか世界ってもの、
はい、
間違いなければ偶然だらけなんですから、どこ入ってもいいんですよね、うん、
本当そうですね、
うん、でそれをちゃんとあこういうとこもあるんだって思えたところにパパッと入れたら、それっていろんな出会いがあると思いますね、さらに
そうです
ね、いろいろ世界が広がりますよね、
はい、
で例えば他にも人との出会いとかもありますよね、
はい、
例えば三浦さんにメールが来たらどんな対応します？
そのメールですか？
恋愛のブログから、
はい、
いや私はシモーネに住んでるんですけど、
はい、
あのシモーネ共和国に住んでるんですけど、
はいはい、
三浦さんみたいになりたいんですと
はいはいはい、
もう地元の女しかいないんで居場所がないんですみたいな、
はい、
メールが来たらどうします？
どうします？どうします？
どんな返信をしますか、うん、相談が来たら。
そうですね、どんな返信をしますかね。なんですかね、でもなんかそこまで近いんだったらスカイプで話しましょうっていうかもしれないですね、
うん、一緒に飲みに行ったらいいじゃないですか。
ああそうですね、そういう感じになると思いますね、う
ん、だその人にあなるほどこんな人がいるんだって思って、その、
はい、
多少なりとも興味持つんだ持てたんだったら、
はい、
そのやっぱ知らない人と会うのって結構きついじゃないですか、
うん、
いろいろめんどくさいし、
うん、
気を使わなきゃいけなかったりするから、
会って嫌だったらきついんだと思います
。そうそうそう、ただでもそれは無理やりにでも乗り越えていかなきゃいけないところじゃないですか、
はい、
だから直接会うのが怖いんだったらメールでもいいしスカイプでもいいわけですよね、
はい、
でそこで、ああ、この人ちょっと面白そうだなと思ったら直接会えばいいじゃないですか。
うん、そうですね。
でも、普通の人は会わないですよね。
ああ。
てか、1年前の三浦さんどうでした？会いました？それは簡単に。
ああ、そうですね。抵抗はあったかもしれません。
なんか、
最近本当は
そっけないメール流してたんじゃないですか。
いや、もう多分スルーしてますね。
無視してたんですか？うわ、すごい。
無視しましたね。
ひどい人ですね、それは。まあ僕は若干もうその気配はありますけど。
あ、本当ですか？
いやもうだっていっぱい来るから対応できないですよ、
はい、
もちろん面白そうな人には対応しますよ、ただ普通 の、 その最初はだから問い合わせとかも少ないじゃないですか。
そうですね、
まあ、一個一個もっと丁寧にできるはずなんですよ、
はい、
数が多くなってくると無理になってくるんでやらなくなりますけど、ただその最初からね拒絶してたらもう何にも学べないですから、
はいはい、
だから僕はイベントとかセミナーとかイベントで人に会うようにしてるんですよね。
あ、はい、
直接メールのやり取りとかでやれないから、
はい、
でそこで人と会いたいからやってるわけですよ、
はい、
うん、でその偶然の出会いが例えば、今やってる僕のプロジェクトとかだったらそのイベントに来た人とかがその動画の編集とかやってて、はい、仕事お願いしたりだとか、
あ、そうなんですね、
うん、そういうのもあるわけですよね、
はい、
例えば他にも、今だったら漫画家さんとかと会ったりするんですけど、
はい、
で Facebook で漫画でこういうことやりたいって書いたらその連絡がありましたからね、アニメーターの人とかから。
お、へえ。
とか、なんか海外に何か売り出すんだったらぜひ相談してくださいとかっていう人もいたし、
はい、
あ、じゃあちょっとお話聞かせてくださいって感じじゃないですか。
はいはい、そうですね。
その出会いが何を生むか分かんないですよね、
うん、
だそれ丁寧に対応してれば生むじゃないですか、何か。
はいはい、
で最初発信なんですよ、
うん、
自分から自分の情報発信していかないと人から出会いなんてないじゃないですか。
そうですね、
自己開示していかないと人との出会いもないし何にも出会いがないんですよ、偶然が起こんないですよね。
そうですね、
でその偶然を起こせるのがまさにソーシャルなんで、ソーシャルメディアなんで、はい、すごいいいものなんですよね。
はい、
でその人との出会いっていうのをちゃんと丁寧に対応していけばその偶然どっかで必然になって、それだから動画を作ってもらったりだとか、そのアメリカで漫画売るんだったら私にぜひ相談してくださいっていう人に相談してみたりだとかするわけじゃないですか。
はい、
そしたら一気に加速しますよね、やりたいことが。
はい、
それって偶然でしかなくないですか。
そうですね、完全にそうですね。
ですよね。で、なんかテンプレートとかないですよね、方程式とかそういう人を味方にする方法とかないですよね。
もうそれやった時点でなんかもう
嫌われますよね、
うん、
こうすればいいんだろうみたいな話じゃないですか、
うん、そうそうそうそう、
これがいいんでしょって
こうしたら返事返ってくれるんでしょみたいな、
そうそうそう、ね、ここが気持ちいいんでしょみたいな、そういう話じゃないですか
はい、
それ一番嫌われるやつじゃないですか。
そうですね、うっとしいですね
でも何かねないですよね、ちゃんと対応しなかったら、
はいはい、
あるいはね無視しちゃうとか
そうですね、
で出来事とかも一緒なんですよ。そういうことだから地震があったじゃないですか、 3.11、
あ、はい、
あれにと出来事ってもう偶然でしかないじゃないですか、その出会いっていうのは、うん、だってもう嫌がおうにもそれを出会ったわけですよね、その地震と。
そう、
ね、状況に追い込まれたわけじゃないですか。じゃあそれとその出会いっていうものを拒絶して わーとか言って、なんかテレビ見て、あ、わーやばいみたいな。やばいやばいみたいな。
はい、
怖い怖いみたいな言ってたら意味ないじゃないですか。
うん。
でもどうです、ほとんどの人がね、わーわー言ってるだけじゃないですか。
そうですね。
わーわー言って、怖い怖いとか言って、水買わなきゃみたいな。
うん。
カップラーメン買い占めろみたいな。
携帯の充電器がないみたいな感じですね。
って感じですよね。
うん。
それって、なんか、何がしたいのかって話ですよね。ただ、だから、鵜呑みにしてるだけ、鵜呑みにするっていうのは楽したいだけですよね。
ああ、なるほど。
で、完全に被害者面じゃないですか。で、それが嘘だった、うん、嘘だったとか間違いだったときに、あいつが悪いとか言うじゃないですか。
そう
ですね。すぐね、政府の対応が悪いとか言うじゃないですか。
うん、はいはい。
いや、お前なんかやったのかって話ですよ
ね。うん、そうですね、本当
に。そう思ってるやつは不幸なんですよ、だから。
うん、
永遠に。だそ 何を学ぶかですよね、そこから、
はい。
地震が起きた。じゃあ原発に詳しくなるかもしれない。地震のメカニズムに詳しくなるかもしれない。じゃあ地震が起きない土地に住むことができるかもしれない。あるいは何かね、その、お金の流れですよね。義援金とか、ありましたよね。ああいうもののお金の流れが分かるかもしれない。あるいはその、行政ってものの仕組みが分かるかもしれない。調べれば。その偶然の出会いをちゃんと丁寧に対応すれば、いろんな、ことが分かるじゃないですか、
はい、
調べて しまえば今調べる手だてなんていくらでもありますから。でそれってどっかで身を結ぶと思いません？
そうですね、うん、
なんか一回り自分を大きくしてくれますよね、
本当に、はい、
うん、だそだ丁寧に対応しないだけなんですよ。めんどくさいとかってぼーっとして鼻水垂らしてるからダメなんですよね、
うん、そうです。なんか僕があの手前味噌の話なんですけど、
うん、
地震があった時に、
はいはい、
あの僕は前東京に住んでたんで、その東京の友達がすごい心配で、
はい、
でテレビを見てても全然何言ってるか分かんなかったから、自分ですごい原発を調べて、
うんうん、
で普段 の, あのメルマガメルマガ の, そのあれを使って友達の携帯みんなにメール送ったんですよね、
はいはい、
それがその自分なりにもうめちゃくちゃ調べて本当に、
うん、
超長文送ったんですけど、ものすごいみんな返事を返してくれて、
お、
まあ、だけど何だって話なんですけど、
いいやつじゃないですか。
そうですね、ちょっとい
いやつ、信頼度が上がったじゃない
ですか。そうそう、俺これでこうすれば上がるんだろうとは思ってなかったです
。嫌ですよね、こうすれば上がるんだろうって言ってメール送られてきたら。
嫌ですね。ただでもそれは本当になんか、ま、なんか学びになったというか、
うん、だからいろいろ分かりますよね。
いや、すごいいろんなこと本当にそれで調べて分かったし、
うん、
なんていうんですかね、分かったし、逆にこうやんなきゃ分かんないんだなっていうのも分かりましたね、すごく。
そうそうそう。でそのだから原発に別に詳しくなっただけじゃなくて、例えばそれをメールすることによって人から反応が返ってくるわけじゃないですか。
あ、はいはい、
すごいみんな不安だったんだなとかって実感できるだろうし、うん、そうですね、だからいろいろ感謝されたらその感謝の理由とかもあるわけですよね。すごいよく、いろんなことがよく分かりますよね。その何が分かるかっていうのは分からないですけど、
はい、
そ何が分かるかっていうのすらも偶然じゃないですか。
ああ、
なんか学び取ってやろうと思ってやってるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
うん、それがまさにソーシャル的なんですよ。偶然に身を任せる、うん、委ねるっていう感覚なんですよね、
はい、
でそれが狙いがあったらやっぱやらしいんですよ、
うん、
すごい。
そうですね。
あの1対1とかだったらある種の狙いっていうものを使えるっていうかできるんですよ、
はい、
あ1対1とはそのトップダウンだったらね、上から下への情報発信だったら全然いけるんですけど、
はい、
ただソーシャルの場合は無理なんで、だダイレクトレスポンス的に言えばある程度の情報の支配、操作っていうものは良しとされるんですけど、
はい、
良しとされるっていうか、そうしないとうまくいかないんですけど、ただ今どんどんどんどんソーシャル的な要素っていうのは強くなってる、偶然っていうのは強くなってるから、その自分が決めたストーリーすらも偶然にある程度身を委ねないといけないっていうところがあるんですよね。だそこをその偶然っていうものと真摯に向き合うかどうかっていうことで全然変わってくるんで、でじゃあ真摯に丁寧に対応するってどういうことかって言ったら、それは自分勝手に自分の都合を押し付けるんじゃなくて、お互いが融合できるポイントを探るってことです。ちゃんと意図的に操ろうとしないってことです、
はい、
何でもコントロールできると思わないことですね、
はい、
で感覚的にはでもコントロールしなきゃいけないんですよ。だって
そうですね、
舵は取らなきゃいけないんで、舵取りは自分じゃないですか、
はい、
自分の人生なんだから、
うん、
で自分で何かに巻き込んでいくわけですから、自分が舵を取らなきゃいけないんですよ。だって相手に全部の偶然に任せたらもうそれはなんか漂ってるだけじゃないですか。
そうですね、それは
ですよね、
はい、
だいつ沈没するかも分かんないみたいな、そんな感じじゃないですか。そんな船に誰も乗らないですよね。 でも偶然を楽しみながらもちゃんと舵を切ってくれる船長がいたら面白いじゃないですか。
いいですね、それは最高ですね、
うん、だから感覚的には僕は 7-3 で偶然に身を委ねてます。7が偶然ですよね。
偶然の方が大きいんですね。
大きい大きい。よ、あの、それは、なんていうか、結果としてですよ。効果、はい、効果がでかい。
あ、そうそう、効果がでかい。
だから、重要視してるんです、7の割合で。
はい。
で、3は自我なんですよね。自我がなければ流されるだけなんで、で逆に自我だけでコントロールしようとすると拒絶されるだけですよね。
そうですね。
で、その、最低でも 5-5 ぐらいで考えるんですね。
はい。
で、慣れてきたら、7-3 ぐらいでいいと思います。
はい。
だって1でもコントロールすれば舵は取れますから、
うん、はい、
ですよね。だから方向を自分で決めてるってことですよね。
そうですね、
うん、だその中で偶然で生きれるわけですから、だから9-1でもいいんですよ。
はい、
0にならなきゃいいんで、自我の部分が、
うん、
あくまで舵を取ってるのは自分、舵を切ってるのは自分だっていうことにすればいいだけの話なん で、
はい、
でじゃあその舵取りをしなきゃいけないわけですから、それはやっぱり偶然を味方につけるって言っても、それはポカーンとね、なんかアイディアが宇宙から降ってくるのを待つんじゃなくて、やっぱ論理的思考がベースなんですよ。
はいはい。
あくまで論理的思考をしなきゃいけない。で、論理的思考って何かって言うと、確率論とか数字なんです。数字的根拠を出して、その根拠に基づいて考えるっていうのが論理的思考ですよね。まあ数字だけじゃないですけどね、根拠に基づく思考っていうのが論理的思考です。
はい。
で、それはもう最低限やるべきなんですよ。ビジネスだったらどれくらい売り上げが上がるとか、どれくらいの人を集めるとか、そういうダイレクトレスポンス的な、ルールで考えていく必要があるんですよ。計画を立てていく必要があるんですよ、
はい。
ただそれっていうのは絵に描いた餅でしかないってことです。
うん、
で絵に描いた餅は絵でしかないですからね。
はい。
ってことじゃないですか。だから計画って所詮そんなもんなんですよ。
うん、
ただ、絵に描かないと餅を。
はい。
なんていうのかな、その、餅すら手に入らないっていうか、
はいはい、
わかります。餅をイメージしないと餅すら手に入らないじゃないですか。
はいはいはい。
お正月だとかで何でもいいって思ってたら、なんか変だね、数の子が来るかもしれない。
そうですね、数の子と、
ね、昆布巻いたやつみたいな、
かまぼことみたいな。
あくまで絵に描いた餅を描かないといけないんですけど、
はい、
だ論理的思考のベースがないと、やっぱ自分の思い描く方向に舵を取れないんで、リーダーシップ取れないですよね。こういう方向がいい。自分で境界線決めて、自分でルールを作ったわけじゃないですか。
はい、
善悪を決めたわけですよね、
はい。
で、あくまでそこに向かいたいじゃないですか。向かっていかなきゃリーダーシップ取れないですよね。
そうですね。うん、
それはそれなんですけど、うん。ただそれはやっぱ、偶然ってものを受け入れながらやらなきゃいけないんで、拒絶しちゃうと、もう、どんどんうまくいかなくなってます。
あ、すごくわかります。拒絶するとうまくいかなくなる、その悪い感じはすごくなんか、
うん。計画だけでいくと。うまくいかなくなってます、はいはい。ただ計画しないとうまくいかないです。てか始まらないです。
うん、
だ計画、両方重要だってことですね、
はい。
で、ソーシャル的なビジネスって何かって翻訳ビジネスなんですよね。
はい、
だから別にそのソーシャル的なビジネスやってくださいってわけじゃないですよ。ソーシャル的なビジネスに要素も入れなきゃいけないですよって話をしてるんですよ。
はい、
で、翻訳なんですよ。本質が。何かって言ったら、第三者として異世界と異世界をつなぐことなんです。
はい。
だから三浦さんが武道の、文脈っていうものを、論理っていうものを恋愛を学ぼうとしている人につなぐことができたとすれば、はい、三浦さんは第三者じゃないですか、もう。
そうですね、
うん、でつないでる役ですよね、つなぎですよね、はい、それ翻訳する必要があるじゃないですか、
うん、
どういうことか、融合させるには翻訳する必要がありますからね、
はい、
それは融合力っていうことですけ ど翻訳って何かって言ったら、要するにその恋愛に興味がある人の言葉で、武道を語らなきゃいけないんです。
はいはい。
ってことですよね。その融合点を見つけなきゃいけない。だから武道はコミュニケーションなんだっていう文脈がすごい、文脈っていうかそのキーワードがすごいいいと思うんですよ。
はい。
そこに興味を持たせることができたらですよ。
うん。
で、武道をやってる師範の人も、そう言われたらその切り口で喋るじゃないですか。
ああ、はいはい。
なんかね、型とか教えないですよね、いきなり。
はいはいはい。
で型とか教えられてもやっぱかけ離れすぎてて翻訳できてないですから。
そうですね。うん、
だからみんなね、翻訳する力がないんですよね。
うん、
その他のものを持ってくれば面白いっていうのは分かってるんですけど、ただ持ってきただけなんで。
そうですね、確かに。
だからよくあるのが、セミナーの講師は誰かね、ゲストを呼んでやればいいって思ってると思うんですけど、だからね、好きなこと喋ってくださいと言われても、やっぱ講師としても困るし、
はい、
誰が来てるかも分かんないわけですから、どんなこと喋ってもらいたいかも分からないわけじゃないですか、その人にとっては。
はい。
だからそこをか、 ちゃんと設定してあげなきゃいけないんですよね。どういう切り口かっていう、その翻訳のレベルっていうものを。で、それソーシャル的なんですよ。
はい。
で、これ純粋なシェアの心が必要なんですよ。
うん。
これを伝えたい。これを、これとこれをつなげたい。この人とこの人をつなげたいっていう。そのすごい純粋なシェアの心っていうのはないといけない。で、そのシェアの心でやるから口コミっていうものが生まれたりするわけですよね。で、偶然が生まれるんですよ、そこで。
はい。
偶然の出会いとか。だからソーシャル的っていうのは偶然がメインなんで、偶然性がメインなんで。で、これっていうのはもう協力無比で、唯一無二の効果を生み出すわけですよ。通称では本当考えられないですよね、
はい、
だってツイートしただけで2000人がリツイートしたわけですよね
そうですね。
で、2、30万人のフォロワーが見たわけですよね、それを、
うん、
もうとんでもない話じゃないですか。
びっくりしましたね。
作業時間15分みたいな、そんな感じですよね。
本当5分ぐらいじゃないですかね、うん、140文字と画像1個ですか。
でもそれはなんかね、狙ってやったわけじゃないですよね。
そうですね。
なんかこれ面白いな、シェアしたいなって思ってやったわけですよね。
そうですね、ずっとなんか、うん、誰かいつも友達に喋ったんですよね、それ、
うんうんうん、
よく見せたりして携帯に入れてて、
でこう反応がいいわけですよね。
そうです、
ね、それがソーシャル的なルールなんですよ、うん、だそういうビジネス、そういうもの、そういうルールを自分のビジネスにも取り入れると可能性が一気に開けます
、はい、
だから狙いだけでやらないっていう。でそれ関係なくていいんです、全然。深い話みたいなことでもいいし、
はい、
自分の日常のなんか変なね、ホームビデオとかで、世界のアニメとかであるじゃないですか、あの面白ホームビデオみたいな、ああいうのも全然いいんですよ、きっかけになれば、
はい、
だってそこから何か生まれるかもしれないじゃないですか。その偶然っていうものが何よりも効果があるんだっていうことを分かっておかないといけない、
はい、
でもちろんある程度そのどんな偶然が欲しいかっていうのを意識しておかなきゃいけないと思うんですけど、
はい、
全く関係ないことばっかりだったらねあれなんで、例えば僕だったら漫画の偶然が欲しいから、基本的に漫画に関わる面白い話、シェアしたい話っていうのをいろいろやってるんですよね、 Facebook とかでは、
はいはい、
だから最近だとシェアも増えてきたし、
はい、
で漫画の関係者、アニメの関係者、技術者の人から連絡来るようになったし、
うん、
だからそれだけじゃないですか、
はい、
やったことって発信しただけですよね、僕の考えを、うん、
そうですね。
だそれがもう偶然が偶然を呼んで必然になってくるんですよね、どんどんどんどん自分のストーリーに入ってくるわけじゃないですか、
はい、
でこれで僕が自分で、ね、漫画ビジネスっていうのをちゃんと立ち上げることができたら、もうこの Facebook の活動が起点になって、
うん、
その結果が生み出されるわけですよね。
そうですね、
すごい効果だと思いません、
はい、
もう普通に考えたらできないですよね。漫画家と出会うってことすらできないんですよ。
そうですね、うん、
地元の友達にね、漫画の知り合いいないって言っていないんじゃないですか。
そうですね、
それはいないんですよ、
うん
ね、スナックのオモとかしかいないんですよ、知り合いが。
そうですね、
そこですよね。そこがすごく可能性があるんで、そういうのを少しでも意識していくとビジネスの幅も広がるし、要はそれこそが誰にも真似できないものになっていくんですよ。
はいはい。
で、結局これ脳みその使い方の問題なんですよね、最終的には。最終的にものを言うのはもう脳みそをどれだけ鍛えたかっていう話なんで、
はい、
じゃあ鍛える方法は何かって言ったら、これももう音声で話してきましたけど、人間ってのは知る、考える、伝えるの3つしかできないんですよ、
うん、
何かを知ること、何かを考えること、それを伝えることしかできないんですよ。
はい。
なんか他にできると思います？脳みその役割って他に何かあると思います？
なんですかね、意識してできるのはでもそれぐらいですかね。
うん、脳みその役割がこの3つしかないですもん、
うん、
体験とかをして何かを知る、はい、で知ったことを考える、でそれを伝えるしかないじゃないですか。まあ、脳みそ単体じゃ伝えることはできないですけどね、
はい、
口とかが必要ですけど、
はい、
結局役割がこの3つしかないんですから、この3つをどれだけ繰り返すとかって全て決まるんですよ。でこれをもっと具体的に現実的に言えば、情報思考体験なんですよ。
はいはいはい。
情報を学ぶ、思考を鍛える、体験をする、
はい、
3つなんです。でこれは3つは情報よりもマインドセット、思考ですよね。で思考よりも体験っていう序列なんですよね、
はい、
でこれを理解して脳みそを鍛えていけばいいんですよ。何よりも体験が重要だってことを、もうみんないろんなところ聞いてると思うんですけど、やってないですよね。
そうですね、うん、
でもやらないとっていうか、それがだってな抜けちゃうと本当の意味で理解できないですから、そのマインドセットとね、情報だけで全てが理解できるかできないですから、感じられないですからね、
うん、
この3つを繰り返す、知る、考える、伝える、情報、思考、体験というものを意識して日常に取り入れていく。だ日常的にいろんな情報をに気を配ってみるとか、人の考え方を学んでみるとか、体験をするようにしてみるとか、これやったらどうです？その成長のスピードってすごい上がると思いません？
うん、そうですね。
三浦さん、武道を学ぶときはどうです？はい、この3つのうち何か欠けてるものってあります？
いや、武道を学ぶときはもう全部フルパワーでやってますね。
ですよね。
はい。
いろいろ調べるし、
はい。
その先生の考え方とか聞くわけじゃないですか。うん、心得みたいなね。
うん。
で、体験もしますよね。
はい。
で、順番に分かってきますよね。
はいはい。
どうです？どれぐらいですか？今初めて。
今、1ヶ月ちょいぐらいですね。
1ヶ月前と何か変わりました？意識って。
意識ですか？
その武道に対するなんか理解度合いっていうか。
あー、でも、思ってた、やる前とやってからでは全然違いますね。この、なんて言ってんですかね。もっと特別なものかと思ってたんですけど。
うん、
すごくこう、日常に根ざしてるというか、
うん、
自然なことだと受け入れれるようになりました。
ああ、なるほど、うん。あれですね、ベストキットみたいなもんですね。
そうそうそうそうそう。
あの、ペンキ塗りとかが攻撃につながるみたいな。
はいはい。あ、でもそうそう、ほんとそんな感じです。
なんか体の使い方とかは分かってきました？その。
そうですね。
なんか例えば力の流れとかっていうのは考えなきゃいけないじゃないですか。
はいはいはい。
だって、要は力を伝えて、
はい。
行くわけですよね、はい。相手の力を利用したりとか、自分の力を相手に伝えたりだとか。
はい。そうです。なんかその武道、例えばこう、なんですかね、強いこうパンチを打とうと思ったら、力を入れっぱなしじゃ打てないんですよね。
わかんないですよね、でも普通だったら。だから幼稚園児とかはわかんないじゃないですか。
うん。
小学生とかもわかんないじゃないですか。
はい。
目いっぱい力んでやった方がいい
ですよね。そうそうそう。僕は今までそう思ってたんですけど、いざやったら全然違って、うん、で、それって結構その、全てのことがそうだなってやっぱ繋がってくるんですよね。
うん。まあ力んでいいことなんじゃないですからね。
そうそうそうそう。そうなんですよね。
怪我するだけですから。
はい。
それは何でも一緒で、ビジネスも同じですよ。自然体が一番。
そうそうそう。それすごい、だからそうなんですよね。だから。つながってきてますね。なんかいろんな
こと。なるほど。面白いですよね。ただ体験したから分かったんですよね。
そうです。本当に。自分がいざやってみて。
どうです、そう言われてたらどう、言われてますよね。バキとか読んだらそう言ってるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
バキじゃ分かんなかったですね。
分かんなかったですね。いざ
やっぱり半間裕次郎が強いと思ってました。
いや。
思いっきり力んだ方がいいんだぜみたいなこと言うじゃないですか。
はいはいはい、
もう規格外だから。知らないですよ。読んでないですか？そうそう、はい、読んでないですか、バキは。
バキ読んでないですよ。
あ、そうか、読んでないのか。
はい、
そう、バキはね、中国4000年の武術みたいなの出てきて、それ大会があるんですけど、はいはい、そいつらはもう、脱力っていうものに命をかけてるんですよ。
へぇ、はい。
それがもう、破壊力を生むと。
はいはいはい。
でも、半間裕次郎はもう、力むことこそが全てなんだぐらいの。
はいはいはい、
感じでやってるんで、もはや人間じゃないですからね、あれは。
面白いですね、それ。
そうそう
そう。そのあれが面白いですね、言い分が。
面白いじゃないですか、筋肉を硬くして殴るのが一番効くみたいな。
いいですね、でも。
いや、でもだからどっちもあるわけじゃないですか、
うん、
まあまあ普通だったら多分脱力、どんなスポーツでも脱力だと思うんですけど、
はいはい、
うん、そのこれ、そう、言葉だけじゃ分かんない。考え方、マインドセットとして教えられても分かんないですよね、結局。
分かんないですね。
うん、体験してみないと分かんないから、だからすごい、その体の使い方と、マーケティングとか、何でもそうです。繋がってくると思うんですよ。
はい、そうですね。
だ、僕の場合はできないですけど、だから多分肉体改造とか、肉体を鍛えるとか、格闘技するとかって、すごいビジネスに役立つと思うんで、何でもそうですけど、はいはい、恋愛とかも何でも役立つと思うんですよ。
うん、そうですね。
結局、バランス感覚だったりだとか、そのコミュニケーションって言ってましたけど、その相手の動きとか読まなきゃいけないわけですよね。
うん、そうですね。
だそこですよね、問題なのは。そういうのできたら、いや、相手をよく見れるようになるわけじゃないですか。
はいはいはい。
それビジネスにもつながると思うんですよ。
うん、
だそういうのってやってみて初めて分かることじゃないですか。
そうですね、はい。
だそういう経験しなきゃいけないんですよね。で、それは別に武道とかスポーツやれってわけじゃなくて、何からでも同じように学ぶことができるはずなんですよ。
うん、
実際問題として。
そうですね。
体験をすれば、
はい、
ナンパでも同じですよね。
うん、そうですね。
だからナンパのマインドセットとか教えられてできないじゃないですか、その体験してみないと。
そうですね。
分からないですよね、本当の意味では。
はい。
だからそのちゃんと自分を鍛えるためには体験を絶対しなきゃいけないってことですね。で、人生誰のものっていうことをちょっと考えてもらいたいんですよね。
はい。
皆さんの人生誰のものですか？
誰のもの？
はい。
自分のものだと思ってますけどね。
そうですよね。
はい。
じゃあ誰かの真似したいですか？
いやー、ま、あんまりしたくないです、ね、真似ですか、うん、真似は嫌ですね。
今は真似したくないですよね。1年前はどうでした？
あ、1年、儲かるんだったら真似しようかなと思って
た。 あいつらいいなみたいな。
そう
金持ちはいいなって思ってました。
そうですね。お金が欲しいなと思ってました。
それでなんか自分の人生生きてないですよね。
そうですね、本当に、う
ん、自分のもんなんで自分だけのストーリー生きなきゃいけないんですよね。でこれは別になんかその精神論とかって言われますけど、うん、いやそうですよって話じゃないですか。
うん、
でもそりゃそうなんだよって話じゃないですか。だって、
はいはい、
ね、何が現実作ってるかって、僕らの想像力が現実を作ってるわけですよね。
うん、
だって想像したこと以外って起きないじゃないですか。
うん、
例えば偶然何かが起きるかもしれないですけど、その偶然すらもつかめないじゃないですか、はい、想像力がないと。
つかめない、つかめない、
うん。例えばですよ、
はい、
もしかしたら目の前に何か、何でしょうね、そのめちゃくちゃすごいチャンスがあるとするかもしれないじゃないですか。
はいはい。
例えばそれこそ投資の話で、はい、宇宙事業に今100万円投資したら3年後に10億円になるよって言われた時に、
はい、
宇宙事業っていうものを想像してなかったらどうです？どう、三浦さんならどうします？
あ、想像しなかったらですよね。
意味がわからないって
、うん、なんか詐欺かなと思います
。ですよね、断りますよね。でもどう、あ、その人が宇宙の専門家で、
うん、
もうな、で分かったらどうです？で、あ、これ確かにって思う。
セーフアップする。出しますね。
出しましたよね。だ、結局それじゃないですか。
はいはい。
だから分かってるかどうかですよね。
うん、
だ、想像できてるかどうかなんですよね。うん、想像力がなかったらもう拒絶しちゃうわけですから。
ああ、そうですね。拒絶しますね。
うん、そうですね。だから偶然をいっぱい逃してるんですよ、僕ら。
確かに。
もしかしたらっていうことを考えてないから。その想像力ですよね。で、想像力の限界っていうのは情報と思考と体験ですよね。それでもう決まるじゃないですか。
うん、ああ、そうですね。確かに。
だからどれだけ知ってるか、どれだけ考えてるか、どれだけ伝えることができてるか、
うん、
っていうことじゃないですか。
はい。
で、全部決まると思いますよ。
うん、そうですね。
で、そこから生み出されるのが自分のストーリーですよね。
はい。
なんか精神論だよとかって言われても、いや、それはそうなんです。精神鍛えないと現実変わんないんだから。
まあ、そうですね。
で、それは別に、漠然とね、精神を鍛えなさいって言われても分かんないけど、今言ったみたいに、情報、思考、体験って言ったら分かるじゃないですか。
うん、
で変わりますよね、間違いなく。
そうですね。
で、今まで変わってきたはずなんですよ、情報と思考と体験で。
うん、
で変わってこなかった人なんていないですよね。
そうですね。
例えば親から、家訓みたいなものを教えられたとか、そういう考え方を教えられてるわけですよね。で、それを体験として親がそれをやってるのを見てるから理解できるわけですよね。
はい、
家訓とかない家だったらあれですけど、僕にちゃんとないですから、うん、あれですけど、でもあるじゃないですか、はい、そういうのって。その、親の考え方とかってやっぱ反映されるじゃないですか。はい、
うん。
で、それが自分の世界作ってると思いません？
そうですね。かなり影響を受けてますね、うん、やっぱり。
じゃあ、別の考え方とか、別の体験とか、別の情報ってものを得ないと、そこから抜け出せないですよね。自分のその想像力とか精神っていうものをつかさどってるのはそこだから、そこの3つを変えないと何も変わらないです。
はい。
で、さらに言えば、その偶然っていうものすら巻き込んで誰も真似ができないような人間になるっていうことを考えないと、再現性なんてないんだから、もともと。もう。ないと思っていいですよ。ゼロだと思っていいと思います。その本当の意味の再現性なんて。
はい。
パズルとかだったら再現性あるじゃないですか。
はい、
それが1万ピースだろうか10万ピースだろうか誰でも作れますよね、時間さえかければ。
はい、
だってそこにピースが全部あるんだから。でも今そういうことじゃないですよね。パズルのピースを当てはめてもなんか全然違う絵ができるみたいな感じじゃないですか。
そうです
ね、偶然がほとんどなんで、
はいはいはい、
もしかしたらねピースがなくなるかもしれないし、
うん、そうですよね、うん、
何にも何にもない無人の真っ白な空間でやるんだったらいいですけど、今例えばグランドキャニオンの上で10万ピースのパズルやってるみたいなもんじゃないですか。だから風で飛ばされたりとか、自分が転落したりとか、雷落ちたりとかするわけですよね。
はいはいはい。
完成しないみたいな。
何やってんだって話ですよね。
でも複雑すぎるんですよ。コントロールできない世界にいるから、そもそもが、
うん。
その中でやろうとしてるのに、なんでそのテンプレートとか必須、あの方程式だけでやろうとしてるのかって話じゃないですか。その再現性ってものにとらわれてる限りは、もう絶対うまくいかないですから。ということです。どうです、なんか分からないことってあります？腑に落ちないことって。
腑に落ちないことはないですね。再現性がないっていうのは、本当自分が僕今までやってきて、もうなんか嫌というほど感じてるというか、
うん、
やっぱりなんかすごい、なんかこれ言ったら元も子もないかもしれないですけど、自分が好きなことできないんですよね。やっぱどんなに再現性がどうのこうとかって言われても、
うん、
そもそも再現できないし、
うん、それはサラリーマンですよね。
そうそうそうそう、
構成的ななんかがあればできると思うんですよ、うん、先輩の目みたいな。
ああはいはい。
でも家で一人でサラリーマンできます？
絶対ありえないですもん。そうなんですね。そういうのやってる自分に気づいた時に、何やってんだろうってやっぱ思っちゃいますもんね。
うん、そうですよね、うん、無理なことやってるんですよね。
はい、そうです。それが出るんですね、やっぱ。しかもやってるその何ですかね、表現するものにも、
うん、そのテンプレートとかテクニックはみんなが知らなかったら使えたんですけど、
はい、
もう何度も言うようにみんな知ってるから使えないってだけであって、でそこからどう発展させるのか、どう応用するのかっていうのも脳みそに左右されちゃうんで、でそれ脳みそってのは別に能力の問題じゃないですよね。才能とか、
はいはいはい、
IQ が高いとかって問題じゃないじゃないですか。
そうですね。
どう思います？じゃあお金持ってる人 IQ 高いですか、みんな？
いや、なことないですよ。
うん。
なことないですよって僕が言っていいのかどうかわかんないですけど。
いや、例えばですよ。じゃあ、その、武道の師範っていう人は、
はい、
お金に困らないわけじゃないですか、それを教えてる限りは。生徒が被災すればですよ。
そうです
ね。別に世界各国行って教えることができるわけじゃないですか。っていうことは、お金を稼ぐ能力があるわけですよね。
そうですね。
IQ 高いですか？
いや、多分高くないですね、師範は、うん。
生まれた時から天才じゃないですよね。
はい。
他の人も全部一緒じゃないですか。芸能人とか、映画監督とか、何でもいいですけど、スポーツ選手とか。
はい。
なんか、ね、その、肉体的なものだったら分からないですよ。例えば身長に恵まれてるとかってのあるかもしれないですけど。
はいはい、
いや、ただそれもある程度、その、才能じゃないと思うんですよ。どれだけ想像できたかって話だと思うんですよね。
はいはい。ああ、想像でき
た。なんか生まれつき病気でもこれ以上身長伸びたいとかだったらできないかもしれないですけど、でも生まれた時からって物心ついた時から野球選手になりたくて、理想の理想像みたいなものがあって、それになるために生きてたら、多分なると思うんですよ。
はいはいはい。
そう思いません？
思いますね。
うん。言い訳ですよね。
ああ、そうですね。
いや、言い訳は全然いいんですよ。では他の道探せばいいだけの話なんで。そうだ、問題はだからそれ言い訳ばっかりしてて現実は伴ってないって問題だけなんで、言い訳はね別に全然していいんですよ。現実はちゃんと伴ってるんだったら、
はいはい、
で現実は変わってないってことは多分やってないってことですよ。
そうですね、
やってないっていうか自分の脳みそで考えてないってことですよ。
ああ、
だって脳みそで考えて、単純な話じゃないですか。三浦さんに役に立つことをやろうと思ったら三浦さんからお金もらえるじゃないですか。
そうですね、
ってだけの話ですよね、
はい、
合コンとかセッティングするからって5000円もらったらいいじゃないですか。
そうですね、喜んでっていう感じですね。
そうですよね、
はい、
すごく簡単なことだと思います
ね、うん、
だから全然その現実離れもしてないし、才能がどうだとかって関係ないし、だってお金稼げなかったら僕はこの世界で生きていけないわけですから、多分本当の能力がない人って生きていけてないですよ。
はいはいはい。
本当に能力がない人っていうのは、それは多分脳に障害があるとか、言語に能力に障害があるとか、はい、そういうものだと思うんですよね、
はい、
そうじゃない、普通に頭が働く人だったら、普通の人がほとんどなわけですから、
は
そこから一歩抜き出すだけですよね。情報と思考と体験を変えるだけですよね。それだけで稼げるようになるし、稼ぐ力っていうのは鍛えることができるわけです。で、それはいつの時代だって普遍っていうか、時代が変わろうが使えますよね。で、自分が進化をやめない限りはどんどんどんどんそれは増えていきますよね。
はい。
結局そこなんですよね。人間として生きるってそういうことだと思うんで、ちゃんと成長していきましょうよと思うんですよね。だからね、その自分の殻にこもってるだけじゃなくて、もったいないですよ。
もったいないですね。はい。
うん、だと思います。じゃあなんか三浦さん、感想を。
感想ですか。
はい、
感想。最初僕このテーマの話を聞いた時に、
はいはい、
なんかちょっとうさんくさいなと思ったんですよ。
お金の源泉ですか。
お金の源泉。
はいはいはい。
で、今まであんまりそんな、なんていうんですかね、金金いう話あんまり聞いたことなかったんで、
うん、いい感じのうさんくささですよね。
そうですね。何を言い出すのかなと思ってちょっと楽しみにしてたんですけど、
うん、
なんていうんですかね、こんなに、うん、なんだろう、実用的だと思ったんですよ、僕は。すごく、
うんうんうん、
それがなんかもっと、なんていうか、全然今まで違う話が始まるかと思ったんですけど、
う
んうん、すごくなんか今やってることにすごくすぐ活かせる話で、でちょうど今自分がやってることとリンクしたんで、とても面白かったですね。
うん、そうですよね。だって時代に求められてるリーダーが隣を歩いてくれる人たちなんですから。
ああ、
だから
そうですね、まさしくですね、
周りの人を幸せにできるやつがうまくいくわけじゃないですか。
うん、はいはい。
ただそれだけの話なんですよ。周りのやつを幸せにできないやつがうまくいかないってだけであって、
はいはい、
じゃあその周りのやつを幸せにできないやつってのはただ単に心を閉ざしてるだけの話なんですよね。
はいはい。
何も見ないみたいな、目がついてないみたいな、
はい、
いるじゃないですか。
いますね。
人がほけても無視してるみたいなやつ。もう死んでますよね、そいつは。
まあ結構いますよね。
うん、そうならないだけでいいんで、そう、すごい簡単だなっていうところですね。じゃあですね、最後に、
はい、
セミナーの予告をしたいなと思います。
はい、
そうそう、今回第5弾までやってきたんですけど、無料で。
はい。
で、ただどっかでもっと具体的な事例とかケーススタディとか、あとはその、ノウハウ部分ですよね、要は。基礎知識がないと活かせないんで、はい、だから情報、思考、体験、その3つ全部しっかりがっつりとやりたいんですよね。
あ、
まだまだ今の段階だと情報と思考なんですけど足りないと思うんです。はい、どっちかというと 今まで思考ベースにやってきたんで、
うん、
だから事例とかあのケーススタディってまだそんなにないじゃないですか。
うん、そうですね。
だその辺を具体的に話すことと、もっと、深い部分のマインドセットを話すことと、
はい、
あと実体験として、自分のビジネスに置き換えて考えるってことをやってもらいたくて。
ああ、いいですね。
なんでちょっとセミナーをやりたいなと思ってたんですけど、それの予告ですね。どんなセミナーやるかっていうと、具体的にはその4つの能力ですよね。
はい、
融合力、拡散力、提案力、俯瞰力か、
はい、
俯瞰、拡散、提案、融合、その4つを身につけて自分のビジネスに生かすこと。
はい、
もっと言えば縦横無尽に、この世界、要は人間でできた世界っていうものを生きられる人になってもらいたいんですよ。
はい、
だって人間関係の中で生きてるわけですから、僕は。
はい、
じゃあその中で縦横無尽に生きられた方が自由だと思うんですよ。なんかどこ行っても人が周りにいる人っているじゃないですか。
はいはいはい。
そういう人って何やってるのかっていうと、要は周りの人に何かやってあげてるんですよね。
うん、
何かっていうのはいろいろあると思うんですけど、安心感を与えるだけでもいいし、はい、具体的なね、知恵があるっていうのでもいいし、少なくともなんか意地悪で拒絶してるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
自分の殻に閉じこもってね、人にバカなやつやバカだとか言って意地悪してやってるわけじゃないですよね。
はい。
でそういう人になってほしい。もっとバランスのいい人っていうか、だからどこ行ってもバランスよく生きられる人、フラットに生きられる人になってほしいんで、で僕は広い意味でこれニュータイプ育成だと思ってるんで、
お
ニュータイプになりたいしなってほしいんですよね。
はいはい。
僕もだから目指してるし、
うん、
そのあんまりとらわれないっていうか自由に生きれる人ですよね、本当の意味で。
はい。
そういう人になってほしいなと。で特にグローバル化進んでいってインターネットか、進化していけば、もう世界がどんどん自由になっていくわけですから、その自由っていうのを生かさないと、可能性生かせないですから、
はい、
本当にもったいないんで、もったいない生き方をしてほしくない、したくないっていう、その一心なんですよね。
はい。
で、そのための方法、具体的なメソッドとかノウハウとかケーススタディっていうのを伝える、セミナーをやります。
はい。
で、2日間やります。
おお、はい。
1日目は講義がメインで、2日目は、なんていうんですか、勉強会みたいな、
勉強会、はい、
要は実践会みたいな、そんな感じです。
あ、はい、
をやろうと思ってます。で、これ3月の多分中旬ぐらいになると思うんですよね、はい、今からだと。
はい。
まあ、もうちょっと遅い、3月の、下旬かもしれないですけど、
はい、
まあ、にまだ日程決まってないですけど、東京で2日間やります。
ああ。
で、人数一応30人程度を予定してて、
はい、
で、参加費は、安くしたくはないんで10万円ぐらいを予定してます。
はい。
なんで10万円で30人ですね。これ多分近いうちに募集すると思うので、もしですね、あのお金の源泉っていうものをもっと深く学びたい、もっと現実的に自分の人生変えるために学びたいっていう人は参加してもらいたいですね。
はい。
で、結局は猿から人間になってほしいっていう、猿真似からね、オリジナルを生み出せる人間、その脳みそを手に入れてもらいたいんで、
はい、
だその脳みそを鍛えるためにはもう情報と思考と体験を、その3つをひたすらね鍛えていくしかないんで、だそこですよね。だテンプレ通りにやってくださいとか絶対言わないんで、意味がないですから。お金の源泉には実はテンプレートがあるんですとかって言わないですからね。
はいはい、
だからそんなのを学びたい人は来なくていいんですけど、意味がないから。はい、でも、本当の意味で自分の、ね、能力っていうものを高めたい、自分の頭っていうもので何か生み出したい、って思ってる人はぜひ参加してもらいたいんですね。で、それはもう間違いなく誰にもできることなんで、それはもう何千人も見てきた経験から言えることですよね。
あ、そう
だって三浦さんなんてザ普通の人だったわけじゃないですか。
そうです、ザ読者ですから、
ね、そうそう、それがなんか徐々に変わってきたわけですよね。
はい。
その変化ってすぐ感じません自分で。
ああ、でも感じますね。僕武道をやったのも多分その変化の人だと思うんですよね、
うん、だってやらないですよね多分普通だったら、
う
ん、
そうですね。
そう、例えば友達とかからなんか変わったねとかって言われます？
まあ昔から変だとは言われてましたけど、何ですかね。あ、武道やったのは意外だって言いました。多分一番僕から遠いじゃんって言われましたね、武道。
ああ、まあ運動神経ゼロですから、ね。
そうそうそう、運動神経がない、持って生まれなかった僕にしては。
どっかで切れてる、
ね、そうですね、
皆さんにしては。
はい。
右手動かそうとしたら左手が動く。
そうそうそう。あの更新するときはあの手と足が同時に動くみたいな。
なるほどね、そういうことか。まあでもそれはすごいいいですよね。自分の世界広がってるじゃないですか。
そうですね。
で、なんかどんどんどんどんできること増えてますよね。そのいろんな意味で。単純にその能力としてできることも増えてるし、意識として、
そうですね。
ボーダーがなくなってますよね、どんどんどんどん。
そうですね。
なんか、俺には無理だよとか、なんていうのかな、やりたくないとか、いいっす、いいっす、なくなりました
よね。やりたくないとか思わなくなりましたね。
うん。だからね、ゆとり世代的なね、いや、いいっす、いや、いいっす、みたいな。お前これやれよ、いや、いいっす、何いいっすって言うの。それなくなりましたよね。
そうなくなりましたね。
いいっすとか言ってる時点でもう死んでますからね。だからそれってすごい自分の世界広がってるし成長してると思うんですよ。
はい。
だからそういう人になれればもう稼げて当たり前の話だと思うんで。
はい。
で、特に今やってる恋愛のやつってどんどんどんどんなんかやってて変わってきてますよね。
そうですね。もう1ヶ月なのに結構変わってきてます。
うん。でそれはもうお金につながるっていうのも見えてきてるわけじゃないですか。
はい。
それが想像力が広がったわけですよね、
うん、
で実際に現実が変わってきてるわけですよね、それによって。
はい。
だそういうふうに現実が変わる話をしたいんで、その3ヶ月だけ稼げるとかって話をしたくないわけですね。
はいはい、はい、
でその運用能力がないといけないわけですから、ノウハウとかテンプレートっていうのは。だそれ活かせるかどうかってその人の脳みそに脳みそのね鍛え方によるんで、でそれにはちゃんと使い方とか意識の仕方とかポイントがあるんですよ。鍛える方法とか、さっき簡単には情報と思考と体験っていうものを変えるっていうことが一番簡単な方法ですよね。
はい。
わかりやすく言えば、でもっと細かく言えばいろいろあるわけですよ。情報を学ぶためにはどうすればいいかとか、例えばその1から10を学べる人になりたいじゃないですか。
はいはい、
できれば。だから僕は漫画しか読まないですけど、じゃあなんで漫画から学べるかって言って、やっぱりその考え方があるんですよね、それを読み解く方法が。
はいはい、
だからほとんどの人読み解かないじゃないですか、情報を受け取って終わりじゃないですか。
そうそう、
そっから先一歩踏み込まないですよね。
はい、
だそれ多分やり方がわからないんだと思うんですよ、
うん、そうですね、
うん、だからそういういろいろあるんですよね、その情報を読み解く方法とか。 だから自分のストーリー生きるって言われてもその他人に迷惑かもとかって思っちゃうじゃないですか。だからどうすれば自分のストーリー生きれるようになるのかとか、
はい、
そういうまだまだ話し足りないことがね、無料でもうかなり音声流してますけど、裏バージョンも回したら10時間以上流してますけど、
そうですね、だいぶ来てますね。
そう、まだまだ足りないんで、ぜひ、お金の源泉に興味ある人は参加してもらいたいなと。で、今回のセミナーでは珍しく具体的なテクニックとかケーススタディも、話します。てかこれが中心になります。
はい、
要は情報を中心として考え方とか、体験というものをしてもらうということです。だから、例えばその拡散力をどうするかとか、ソーシャルメディアをどう使うのかっていうのは、今まではそのこういう対案で形式ですから、細かくは話せないじゃないですか。
はいはい、
事例とか実際の文章とか見せれないんで、またその辺も実際に見せながらやりたいなというふうに思いますね。ということで、お金の源泉完全版セミナーですね。まあ、タイトル今適当に言いましたけど、
はい、
タイトルはまた追って決めて伝えます。
はい、
3月中旬の2日間、おそらく土日になると思います。まあ土日しか無理ですよね、2日間だったら。
はい、
で、場所は東京で30人程度を限定人数として予定してて、で、参加費10万円になります。10万円を予定してるんで、まあいくらか分かんないですけど、まだ。
はい、
なので、興味あれば、また次の音声かお知らせを待っていてください。で、この音声にも当然アンケートあるんで、またアンケートに答えてください。答えればまた裏バージョンもらえるんで。
はい。
じゃあ、そんなとこですかね。三浦さん何かありますか？
いや。
もういいですか？
もう、やばいです。
お腹いっぱいですか？
もうやばいです。やばいですね。
やばいです。じゃあ、ちょっと長くなり、かなり長くなりましたけど、
はい、
この音声これで終わりになります。ありがとうございました。
ありがとうございました。